時間を増やす30の方法。その1、時間は自然と増えるものではない。時間を増やすには意識的な取り組みが必要。時間を増やしたいならまず必要なことがあります。それは意識的な取り組みです。時間が増えるといいなと思うだけで時間が増えることはありません。ぼんやり希望を思い浮かべるだけで時間が増えるなら誰も苦労しません。天に向かって時間が増えますようにと祈ったところで何も変わらず無駄な努力に終わるでしょう。何もしないと何も起こりません。むしろ祈ることに時間を取られるとかえって時間を減らすことになりかねません。時間はあっという間に過ぎる特徴があります。ぼんやりしていると時間が増えるどころかどんどん減っていきます。しばらく経ってから時間を無駄にしたと後悔することになるでしょう。時間を増やすには意識的な取り組みが必要です。意識的に取り組むからこそ仕事の効率が上がります。仕事の効率が上がるから時間の使い方が上手くなります。時間の使い方が上手くなるから時間が増えます。これがタイムマネジメントです。時間の質を上げることで時間の価値を上げる。1日は24時間です。世界のどこでも時間は普遍的に流れています。1日は24時間で固定され物理的に増やせませんが対策ならあります。時間の質を上げるのです。同じ24時間であっても時間の質を上げることで30時間や40時間に相当する価値に変えることができます。そうすれば事実上時間が増えたことになります。例えば2日分の仕事を1日で仕上げたという状況があるとします。これは時間の質が2倍になったことを意味します。また1日分の時間が増えたことにもなります。時間を増やすには効果的な対策がある。時間を増やすには効果的な対策があります。余計な仕事を断る。しっかり準備を行う。生理現象を我慢しない。予定変更の際は前倒しを心がける。機械化、自動化、システム化を徹底する。隙間時間だけでなくまとまった時間を確保する。時間は量より質を意識する。通勤時間を見直す。根性論にとらわれず無駄と分かれば素早く撤退する。効果的な対策は一手間かかるためどれも意識的に取り組むことが必要です。対策の内容によってはお金や労力がかかることもあります。具体的に取り組むからこそ仕事を圧縮でき時間の質が高まります。時間を大切にすることは人生を大切にすること。今という時間は常に一瞬の連続です。時間は一度失ったらそれで最後です。時間に対する感覚と考え方を研ぎ澄ませてください。時間を大切にすることは人生を大切にすることになります。時間を増やすという決意をしましょう。難しくありません。小さなことから始め少しずつスケールを大きくしていけばいいのです。決意をすることで意識的に取り組むから時間の使い方が改善されます。時間を増やすという決意をして意識的に取り組んでいく。時間を増やす30の方法。その2、時間を増やすことは時間の価値を上げること。時間を増やす。これは普通に考えると不可能に思えます。1日は24時間です。1日は24時間で固定され物理的に増やせません。時間を操れる道具があればいいのですが、残念ながらまだ発明されていません。そもそも物理的に時間を増やすのは不可能と考える人もいるでしょう。しかし、ここに誤解があります。物理的に時間を増やせなくても理論的には可能です。時間の価値を上げるのです。時間の価値を上げることで相対的に時間を増やすことが可能です。例えば仕事の取り組みを工夫することで2日分の仕事が1日でできるようになったとします。仕事のスピードが速くなっただけに思えますが、それだけではありません。これは時間の価値が2倍になったことを意味します。仕事のスピードが2倍に速くなりました。また2日分の仕事を1日で仕上げることで1日分の時間が空きました。結果として時間が増えたことになるのです。時間を増やすことは可能です。物理的には不可能でも理論的には可能です。時間を増やしたいなら時間の質を上げてください。段取りを工夫したり無駄な仕事をなくしたりなど改善点はたくさんあります。時間意識を高めるだけでも意味があります。今という時間は常に最初で最後です。時間は一度失ったらそれで最後です。今という瞬間を貴重な財産として考えることで時間に対する意識が高まります。無駄な時間を過ごしたという後悔があるならその教訓を生かしてこれからの時間の使い方を改善することです。時間を増やすことは時間の価値を上げることなのです。時間の価値を高めて時間を増やす。時間を増やす30の方法。その3、目が覚めたらさっと起きることを習慣にすると時間が増える。時間を増やすポイントは寝起き直後になります。朝目が覚めて寝床でゴロゴロしていませんか？眠気があるとなかなか布団から離れられずつい怠けてしまいます。自然と眠気が覚めるまでしばらく寝床でゴロゴロしていることが多いもの。眠い目をこすりながらもう5分だけもう10分だけと思いつつ寝床でゴロゴロしていることが多いのではないでしょうか。しかしこの時間が重要です。寝床でゴロゴロしているのは中途半端な時間です。気持ちのいい時間ではありますがきちんと休んでいるわけでもしっかり行動しているわけでもなく中途半端でしかありません。ほとんど無駄な時間であり非生産的です。ゴロゴロしているとどんどん時間が過ぎるばかりです。うっかり二度寝をしてしまうと起きた時には30分1時間が経っていることも少なくありません。目が覚めたらさっと起きる。寝床でゴロゴロする時間をなくしましょう。中途半端な時間をなくすのです。目が覚めたらさっと起き寝床でゴロゴロする5分10分をゼロにしましょう。そうすれば5分10分という時間が生まれます。結果として1日の時間を増やすことになります。たかが5分、たかが10分と思うかもしれませんが軽く考えないことです。5分10分あれば本を読んだりニュースをチェックしたりできます。大きな仕事はできなくてもちょっとした小さな仕事であれば片付けられるでしょう。5分10分という小さな細切れ時間も積み重なれば大きくなります。1週間続けば35分70分、1ヶ月続けば150分300分、1年間続けば1825分3650分。数字で見るといかに大きな時間になるか驚くでしょう。目が覚めてすぐ起きることを習慣にするだけでこれだけ膨大な時間が手に入ることになります。大変なのは最初だけ。とりあえず頭を上げましょう。血の流れ方が変わって脳が重力の向きの変化を感知します。さっと起きれば運動神経を通して体のスイッチが切り替わり眠気もさっと消えます。眠気が残っているのでちょっと大変かもしれませんがここが踏ん張りどころです。中途半端な時間をなくそう。時間を増やすポイントだと思いながら気合を入れてください。すぐ起きるのは大変かもしれませんが最初だけです。とりあえず頭を上げなるべく早めに立ち上がりましょう。朝からスタートダッシュを実現することができます。なかなか眠気が取れないのは睡眠時間が不足している可能性がある。なかなか眠気が取れない場合もあるでしょう。それはそもそも睡眠不足という可能性があります。睡眠時間が足りていないならなかなか眠気が取れないのも当然です。成人の睡眠時間の推奨は7時間から8時間です。どんなに少なくても6時間は確保しておきたいところです。十分な睡眠時間をとっていれば眠気に悩まされることなく目が覚めてすぐ行動できます。目が覚めたら寝床でゴロゴロするのではなくさっと起きる。時間を増やす30の方法。その4、平気で人の時間を奪っていく人は時間泥棒。時間不足の原因はあなたの人間関係にあるかもしれません。それは平気で人の時間を奪っていく人です。いつも締め切りを破る人、自分で調べずすぐ人に聞く人、いつも約束の時間に遅れてくる人、無理やり飲みに誘ってくる人、特に用事もないのに電話をかけてくる人、共同作業にもかかわらずマイペースを貫く人、いつも長電話でなかなか電話を切ってくれない人、こうした人があなたの人間関係にいれば注意した方がいいでしょう。平気で人の時間を奪っていく人のことを時間泥棒と言います。時間はお金以上の価値があります。時間を奪うことはお金を奪うのと同じことになります。 平気で人の時間を奪っていく人はもはや泥棒と同じこと。時間泥棒は自分が罪深いことをしていることに気づいていません。時間泥棒は要注意人物としてマークしておくのがいいでしょう。相手に改善をお願いするのもいいですが、スムーズに改善しないこともあります。人を変えるのはなかなか難しい問題です。性格や習慣はすぐ改善しようとしても難しいことが少なくありません。だからとはいえ無理に付き合っているとますます自分の時間が奪われてしまいます。時間の価値を軽視している人と一緒に付き合っていると自分の人生までダメになります。ではどうするか。自分の時間を確保するなら時間泥棒とは距離を置くのが得策です。もちろん縁を切るわけではありません。あくまで少し距離を置くだけです。会った時はきちんと挨拶をして仕事で必要な時にはきちんと向き合います。もし話をすることがあっても区切りのいいところで早めに切り上げるのがいいでしょう。誘われた時はちょっと用事があってねとごまかしながら切り抜けます。仕事の都合でやり取りが必要なこともありますができる限り接触を減らすのがいいでしょう。時間泥棒との付き合い方を見直すことで自分の時間を守れます。平気で人の時間を奪っていく時間泥棒とは距離を置く。時間を増やす30の方法。その後、準備は時間テクニックの基本。準備に時間をかけることは時間を増やすことになる。時間を増やしたいならきちんと準備をしましょう。準備をすると時間が増えるどころかかけるように思われます。確かに準備は時間がかかる作業です。あらかじめ計画を考えたり必要な道具を用意したり環境を整えたりする必要があるでしょう。時には本番の時間より準備の時間の方が長い状況も少なくありません。時間だけでなく労力もかかるため面倒に感じる人もいるでしょう。準備なんて面倒。時間がかかるからやりたくない。準備をしないでいきなり始めたい。準備を考えるだけでだるくなりサボりたくなるかもしれません。しかし準備を停止してはいけません。準備を怠るとぶっつけ本番になります。もたもたすることになり仕事が遅くなるでしょう。準備がないと慌てることになり余計にミスやトラブルが増えます。ミスやトラブルが増えるとリカバリーが必要になり余計に時間を奪われることになります。準備を怠ると不測の事態にも対応できません。取り返しのつかないミスが発生すると時間だけでなく財産、信用、社会的地位まで失う結果になるでしょう。きちんと準備ができればこれらの問題がクリアされます。準備をすることでミスやトラブルが減って仕事がスムーズに進みます。結果として時間を増やすことにつながるのです。準備ができていればいるほど本番の仕事に集中できるようになり結果を発揮できるようになります。十二分な準備ができていれば実力以上の結果を発揮できることも少なくありません。それは結局のところ時間を増やしていることになるのです。準備に時間をかけましょう。準備も仕事の一環です。仕事の結果の大半は準備で決まるのですから停止できません。準備をするイコール時間を奪う作業ではありません。準備をするイコール時間を増やす作業です。準備に時間がかかったとしても全体的かつ長期的に考えれば微々たるものです。準備のおかげで仕事がスムーズに進めば結果として大きな時間の節約につながります。準備をしているつもりになっていないか。準備くらいできている。すでに準備は万全だ。そう思うかもしれませんが慢心せず見直してみてください。できる準備は残っていませんか。本当に万全な準備でしょうか。準備をしているつもりになっていませんか。準備ができているつもりでもじっくり見直せばまだ何かできる準備があるかもしれません。準備も過度は禁物ですが必要な準備はきちんと手間暇かけて整えておくことです。それは運の高めチャンスをもたらすことにもつながります。準備は私たちにとって身近な基本ですがこれこそ最高の時間テクニックです。時間を節約するだけでなく増やすためにも今のうちにできる準備に取り掛かりましょう。準備を制するものは時間を制するのです。スムーズに進むようきちんと準備をしておく。時間を増やす30の方法。その6、物をいただいた時だけでなく時間をいただいた時もきちんとお礼を言おう。私たちは人から物をもらうことがあります。お歳暮、お中元、誕生日プレゼント、記念日の贈り物。友人が旅行に行った時お土産をもらうこともあるでしょう。プレゼントとして価値のあるものをいただきます。きっとあなたは物をもらった時きちんとお礼を言っていることでしょう。お菓子、小物、宝飾品など物質的なものであればもらった実感が湧きます。形や重さがあってきちんと触れることもできるのではっきり存在を認識することができます。ところが時間をもらう場面となると急にお礼がおろそかになりがちです。時間はもらった実感が湧きにくいのでお礼も言い忘れやすい。時間は形も重さもありません。触れることはもちろん匂うことも味わうこともできません。存在を認識するのが難しいため時間をもらっても実感が湧きにくい。もらった実感が湧きにくいのでお礼も言い忘れやすい。ここが注意ポイントです。実感が湧きにくいとはいえ価値のあるものをもらっていることに変わりはありません。むしろ時間をもらった時こそしっかりお礼を言いましょう。時間をもらうのはお金をもらっているようなもの。時は金なりという時間の尊さを教えた格言があります。時間はお金のように貴重で価値のあるものだから無駄に浪費してはいけないという意味があります。時間はお金ではありませんがお金と同じくらい価値のあるものです。それに気づけば時間をもらった時もお礼を言うべきであるとわかるでしょう。時間をもらうのはお金をもらっているようなものと考えても大げさではありません。人に時間を割いてもらうことは時間をプレゼントされたのと同じこと。時間は気づきにくい存在ですがだからこそ敏感になって気づいてください。時間に意識を高め時間感覚を研ぎ澄ませましょう。特に時間のやり取りをする場面は注意深くなっておく方がいいでしょう。例えば忙しい人と会うことになったとします。これは相手から時間をプレゼントされたのと同じです。貴重なお時間を割いていただいてありがとうございます。時間をもらったことにお礼を言うことが当然と思えるでしょう。時間を大切にする人は人からも時間からも愛される。時間は形も重さもない存在です。だからこそ敏感になっておくことが大切です。時間をもらったら時間をプレゼントされたと考えてください。たとえもらった時間が1分であろうと時間をプレゼントされたのと同じことですからきちんとお礼を言うことが大切です。物質的なプレゼントだけでなく時間的なプレゼントにも注意を向けてください。もらった時間に気づききちんと感謝できる人は人間関係もうまくいきます。時間を大切にする人は人からも時間からも愛されるのです。時間をいただいた時もきちんとお礼を言う。時間を増やす30の方法。その7、時間の流れ方は呼吸で決まる。時間の流れ方を決めるポイントの一つ、それは呼吸です。呼吸と時間は無関係に思えますが実際のところ深いつながりがあります。時間の長さは同じでも呼吸の状態によって時間の価値や流れ方が変わってくるからです。大切なのはどう時間を受け止めるかです。時間の受け止め方で重要なのが呼吸なのです。例えば落ち着いた呼吸を心がけてください。深く息を吸った後ゆっくり息を吐きます。しばらく落ち着いた呼吸を続けてみてください。穏やかな呼吸にしただけで時間の流れ方がゆっくりになったでしょう。1分が長く感じられ時間が増えたかのように感じたはずです。呼吸が穏やかになると脳にしっかり酸素が供給され集中力が増します。また自律神経の働きが整いエネルギーの使い方がうまくなります。その結果時間が増えたかのように感じるのです。逆にわざと呼吸を荒くしてみてください。ランニングをしている時のように素早く息を吸ったり吐いたりしてわざと荒い呼吸をしてみます。気持ちが落ち着かなくなり1分の価値が下がって急に時間が減ったかのように感じるでしょう。呼吸が乱れると酸素の吸収が悪くなり集中力も乱れます。自律神経の働きが乱れエネルギーの使い方が悪くなります。呼吸と時間の流れ方には相関関係があることに気づいてください。特に普段から強いストレスにさらされている人は自然と呼吸も乱れがちです。常にストレスを感じる状態の中にいると無条件で交感神経が活発になり呼吸が乱れたり浅くなったりします。ストレスを感じている時は時間も短く感じるのです。時々呼吸に意識を向け落ち着いた呼吸を心がけましょう。 呼吸が乱れているかなと思ったら意識的に深呼吸をして呼吸を整えます。胸に手を当てて深呼吸をするとより早く落ち着けます。呼吸は自分の意思で自律神経をコントロールできる唯一の方法です。呼吸をコントロールすることは時間をコントロールすること。普段から落ち着いた呼吸を心がければ時間の流れ方が穏やかになります。五感が研ぎ澄まされ時間の質と価値が上がります。結果として時間が増えるのです。落ち着いた呼吸を心がけ時間を増やす。時間を増やす30の方法。その8、物を減らすと時間が増える。時間が足りない、もっと時間を作りたい、そう思ったら所有物の量を確認してみましょう。自分の部屋や身の回りを確認です。時間がないと悩む人には余計なものを持ちすぎている傾向があります。もちろん必要なものを持つのはいいのです。必要なものは必要です。自分の仕事に欠かせない道具ならきちんと買い揃えたり定期的にメンテナンスをしたりする必要があるでしょう。しかし必要ないものまで増やす必要はありません。物を増やすことは自分の時間が減るリスクにつながります。物が増えるにつれて散らかりやすくなります。掃除や整理整頓にも時間がかかるようになります。場合によってはより広い部屋に引っ越しをしなければいけなくなるでしょう。特に注意したいのは念のため持っておこうと思って持っているものです。これを持っていると便利そうだ。念のためにこれを持っておこう。念のためのことまで考え始めるといくら物があっても足りない気になるため驚くほど物が増えます。もはや部屋が倉庫になると言っても過言ではありません。物が増えるにつれて掃除や整理整頓の手間暇も増えます。どんどん自分の時間が奪われるようになるのです。必要ないものは処分しましょう。使わないものから優先的に処分するとスムーズです。物を増やすには限度があります。物がたくさんあるのは便利と思いますが余計なものを持っていても邪魔になるだけです。必要なものは持つべきですが必要性に疑問があるなら持たない方が賢明です。読む予定のない本や雑誌も捨ててしまうのが一番。1年以上使っていない服も処分の対象です。必要な時に借りれば済むものならわざわざ持っておく必要もありません。必要になったらその時に買ったり借りたりすればこと足りるでしょう。使うかわからないものも思い切って処分してもいい。迷うくらいならその程度の価値なのです。処分に抵抗があるならリサイクルショップに持ち込む方法もあります。自分が使わなくても誰かが使ってくれるなら物も喜ぶでしょう。必要最小限にすると部屋がすっきりして心も明るくなります。物が減るにつれて部屋の中がすっきりします。物を減らすことは時間を増やすことにつながります。物質的豊かさと精神的豊かさは必ずしも比例していません。物は少なくても幸せになることはできます。たくさん物を持っているよりたくさん時間を持っている方が豊かです。物が減るにつれて掃除や整理整頓の手間が減って時間が増えるのです。できるだけ物を減らす。時間を増やす30の方法。その9、間に合わないと諦めるのではない。間に合わせるのだ。仕事の期日が迫っているとき行くと思うことがあります。間に合わないです。大変だ。もう時間がない。もう間に合わない。焦りながら弱音を吐いてしまうことでしょう。時間が足りなければ間に合わないと思うのも当然に思います。しかし安易な気持ちで間に合わないと思うのはよくありません。そもそも間に合わないというフレーズは諦めが前提になっています。諦めた状態でどう頑張れるのでしょう。最初から否定的に考えていて間に合うような努力を放棄しています。アクセルを踏むどころかブレーキを踏むことになります。間に合わないと思った瞬間から脱力感と倦怠感に包まれる。それ以上努力することをやめてしまいます。間に合わないというセリフは時間がないからできなくても良いという言い訳にも聞こえます。普段から間に合わない間に合わないと言っている人は努力を放棄する癖がつき怠け心が加速するのです。間に合わせると考えよう。ここであなたに身につけてもらいたいパワーフレーズがあります。間に合わせるです。間に合わないと思いそうになっても手前でぐっとこらえて間に合わせると言い換えてください。間に合わせるというフレーズは可能性に挑戦する言葉です。まだギブアップしていなくて希望と信じています。間に合わせると思っているとなんだか本当にできそうな気がしてきます。心がポジティブの方向に向いてじわじわやる気が出てくるのです。間に合わせると思うからその実現に向けて努力をしようとします。ポジティブに考えるから失いかけたやる気が再び出てきます。間に合うかどうかわからなくてもまず間に合わせると考え可能性を信じることです。可能性を信じるのはあなた次第です。たとえどう考えても間に合わないと思う状況でも間に合わせると考える価値はあります。 1% でも可能性があれば不可能とは言えないはずです。ない知恵を振り絞って達成できる手段と考えることです。頭をひねることで常識を突き破り想像力が爆発して普段なら思いつかない知恵が思い浮かびます。人に手伝ってもらったり専門家を頼ったり道具の力を借りたりすれば可能性が出てくるでしょう。文明の利器も大いに活用すべきです。あらゆる手段を尽くせば可能と実現の光が見えてくるはずです。たとえ周りから間に合わないよと冷たいことを言われても間に合わせると言い返しましょう。間に合わせると思うから潜在的な力が引き出され底力を発揮できるのです。ギリギリの状況の時間に合わないと諦めるのではなく間に合わせると奮い立たせる。時間を増やす30の方法。その10、即決な時間をどんどん増やしていく。時間を増やすための一番手っ取り早い方法は即決してしまうことです。即決とは単純に物事を見て後先のことを考えずに決めてしまう愚かなことだと思われているのですが、とんでもありません。むしろ即決しないと余計なことを考えてしまい自分らしい行動をすることができなくなります。即決には自分の素直な気持ちがそのまま正直に現れています。一瞬で湧き上がった気持ちだけに不純物が混ざっていない状態です。素直で正直に現れていますから本当の気持ちということです。自分にとってプラスになるような決定や行動をしているので後悔はありません。私はいつも本を買うときには即決で買うようにしています。本屋に立ち寄り本棚を眺め気になる本を見つけて手に取り中身が面白そうならそのまますぐレジへ持っていきます。ものの3分もかからないくらいです。直感的に自分が面白そうだと感じたことは正直で素直な気持ちです。パッと浮かんできた気持ちだけに嘘がありません。買おうかな、どうしよう、お金ないな、でも面白そうだな、でもやっぱりと考えてもいい結果は出ません。こういう思考回路になっているとき大抵の場合はやっぱり買うのをやめようという方へと考えが傾いてしまいます。人間は迷えば迷うほど自分の将来に対する保険を考えてしまい控えめの選択をしてしまうようになるのです。しかし直感的に面白そうだと感じたものはやはり正直な気持ちであることには変わりありません。本屋で直感的にこれだと感じた本にもかかわらず結局買わなかったときは後から気になり欲しくてたまらなくなります。それでまた本屋に立ち寄り2回目にしてようやく手に入れます。私には今までこんな経験が山ほどあります。即決をしなかったことで余計なことをいろいろ考えすぎてしまい正確な判断ができなくなってしまったのです。こんなとき私は自分の素直な気持ちに従って行動すればよかったなと思います。1回目の本屋で見つけたときに即決して買ってしまえば2回目に本屋へ行く時間を節約できます。自分の直感に反して行動をしてしまったため自分らしくない行動をしてしまいました。直感に反する行動は自分らしくない行動と思ってください。直感を大切にするためにも即決をすれば純粋に正直な行動ができるのです。これだと思ったら即決する。時間を増やす30の方法。その11、時間で大切なのは量ではなく質。時間がなくても集中力があればいい時間を過ごせる。時間がないからいい時間を過ごせない、そう思っているなら誤解です。確かに余裕という意味では時間は少ないより良い方がいいでしょう。何をするにもある程度の時間は必要です。時間が多ければ多いほど余裕が生まれできることが増えます。時間は幸せの4大要素の一つでもあります。時間があるから自由が生まれ、自由があるから幸せを実感できます。では時間がなければいい時間を過ごせないかというとそれは違うのです。いい時間を過ごすためには集中力が大切。 時間がなくても工夫と心がけによっていい時間を過ごすことが可能です。そのポイントは集中力にあります。例えば旅行です。時間がないから旅行を楽しめないと考えるのは誤解です。しっかり旅行に集中することです。旅行の時間すべてを心のシャッターで見るようにすれば、どれも感動の瞬間になるでしょう。たった一泊の旅行であっても食事、風景、出会いなど一つ一つに集中すればたっぷり楽しめます。一泊すら厳しいなら日帰り旅行を楽しめばいいのです。日帰り旅行であっても集中することで心から楽しめれば素敵な思い出になります。たっぷり楽しめば日帰り旅行が一生の思い出になることもあるでしょう。好きな人とのデートも同じです。時間がないからデートを楽しめないと考えるのは誤解です。時間がない分だけ集中して濃密なデートを楽しめばいいのです。コミュニケーション、エンターテインメント、スキンシップ。お互い集中ができれば短い時間でも有意義な時間を過ごせるでしょう。考え方によっては短いデートだから盛り上がると思います。適度なタイムプレッシャーがあると集中しやすくなります。集中力を高めることで時間の質を上げよう。いい時間を過ごすには十分な時間が必要というのは誤解です。時間がないからダメという弱音を吐かないでください。時間がなくてもいい時間を過ごせます。時間は量ではなく質です。集中力を高めることで時間の質を上げてください。時間がない分だけ集中力を大切にして質を上げると考えましょう。集中することで時間の質が上がれば短い時間でも素晴らしい時間を送れます。1分が10分のようになり、10分が1時間のようになります。事実上、時間が増えたのと同じ効果が得られます。時間がなくてもいい時間を過ごせるのです。時間がないときは質を意識していい時間にする。時間を増やす30の方法。その12、自動化できるものは自動化させて自由な時間を手に入れよう。時間を増やす方法の一つ。それは自動化です。自動化とは人手をかけず機械やコンピューターが行うようにする仕組みのことを言います。聞き慣れた言葉であるにもかかわらず、意外と自動化を利用していない人が少なくありません。生活を振り返り、自動化し忘れていることがないか確認してみてください。自動化できないものなら仕方ありませんが、自動化できることを惰性で自動化していないのはもったいないことです。改めて見渡すと、私たちの生活には自動化できるものがたくさんあります。口座振り替えを利用すれば、わざわざ銀行やコンビニに行かなくても自動的に公共料金の支払いが行われます。食器洗い機があれば食器洗いの手間を省けます。全自動洗濯機があれば洗濯から乾燥まで自動的に行われます。自動配送サービスを利用すれば、わざわざ買い物に行く手間が省けます。パソコン設定、アプリケーション、外部サービスなどを駆使すればデータのバックアップを自動化できます。別に不便を感じていないと思うかもしれませんが、自動化した時のメリットに気づいてください。自動化できれば余った時間で別のことができます。使い方は自由です。仕事をしてもいいですし、趣味を楽しんでもいい。睡眠や料理の時間に当ててもいい。自由な時間が増えることは人生の豊かさに直結するポイントです。自動化にはミスや度忘れを防ぐメリットもある。自動化にはミスや度忘れを防ぐメリットもあります。例えば、毎月の家賃や水道光熱費を自動支払いに設定すれば、うっかり支払いを忘れることがなくなります。自動で機械やプログラムが行うため、正確で確実で全く時間がかかりません。自由な時間を生むだけでなく、ミスや度忘れを減らすメリットもあるのですから、利用しない手はありません。手数料を差し控える場合もありますが、自分の時間を節約できると考えれば安いものです。今すぐ自動化に着手しよう。私たちは技術文明が発達した時代に生きています。一昔前にはできなかったことが現在社会では実現できています。せっかく自動化できる機会があるにもかかわらず、それを利用しないのは大きな機会損失です。事情があって自動化していないなら別ですが、単なる惰性で自動化させていないなら今すぐ着手しましょう。自動化の設定は難しくない。自動化の設定は難しそうに思いますが誤解です。難しそうに見えるだけで実際に取り組んでみるとあっさり終わります。口座振替の用紙に必要事項を記入して指定場所に提出するだけです。自動化させる機会があるならそれを買うだけです。バックアップを自動化させるなら設定をしたり外部サービスを利用したりアプリケーションをインストールしたりするだけです。自動化させるにあたって費用がかかることもありますが、ためらわないでください。時間はお金より貴重です。自動化によって自由な時間が増えるメリットを考えれば十分元は取れると考えていいでしょう。自動化できないものであっても本当に自動化できないだろうかと疑ってみる価値はあるでしょう。例えば外注を利用すれば自動化できる幅はさらに広がるはずです。忙しい日々を送っているのならなおさら自動化を徹底するのが得策です。自動化を徹底すれば驚くほど自由な時間を増やせます。自動化できるものは自動化を徹底して自由な時間を増やす。時間を増やす30の方法。その13、4分の1まで進んでつまらないなら途中でやめていい。時間の無駄を省くなら早めに作品の良し悪しを見極めましょう。価値が乏しいと感じているにもかかわらず無理やり最後まで進めるのは時間の無駄です。早めに無駄と判断できれば途中でやめることができ時間を節約できます。では作品のどの時点で良し悪しを判断すればいいのか。そこで活用したいのが4分の1ルールです。本や映画など全体の4分の1まで進んでもつまらないならダサくと判断して早めに見切ります。もちろん4分の1より後で面白くなるケースもあります。面白い展開が後半に隠されていることもあるでしょう。前半は退屈だったのに後半から急に面白くなることもゼロではありません。しかし実際は稀なケースです。本であれ映画であれ4分の1までつかみが一つもないのは致命的です。少なくとも面白そうと予感させるものが4分の1時点まで一つもないのは作品として失格です。完成度が低い証拠であり読者や視聴者のことを考えていません。4分の1まで進んでつまらないならダサくと判断して早めに見切りましょう。たとえそれがヒット作であろうと受賞作品であろうと自分の好みには合わないと判断して OK です。少しお金の無駄は発生しますが大幅に時間を節約できます。例えば読書です。200ページの本だとして50ページまで読み進めてつまらないなら最後まで読む価値はないと判断します。途中で読むのをやめてしまいましょう。残りの150ページも引き続きつまらないと予想できるので早めに見切りをつけます。本はゴミ箱行きで OK です。映画も同じです。2時間の映画だとして30分が経ってもつまらないままなら見る価値はないと判断していいでしょう。我慢をしながら無理やり最後まで見る方が苦痛です。時間の無駄が発生します。映画館で映画鑑賞をしているなら途中で退席して構いません。本であれ映画であれ最後まで続けるルールはありません。お金の元を取ろうと根性論を持ち込んで無理に最後まで見ようとすると時間の無駄が発生します。時間はお金より重要です。そのためお金より時間の節約を重視するのが賢明です。判断基準は4分の1までと心得てください。4分の1ルールを活用すれば時間の使い方が上手になります。4分の1まで進んでつまらないならダサくと判断して途中でやめる。時間を増やす30の方法。その14、なぜついでに何かありませんかという人は時間が増えるのか。自分の時間を増やしたいなら口癖にしたい言葉あります。ついでに何かありませんかです。ついでに何かありませんかという口癖のある人はどんどん自分の時間が増えるでしょう。ついでという言葉はあることを行うとき一緒に別のことを行うときに使われます。例えば買い物に出かける際周りの人についでに何かありませんかと聞きます。それならついでにこれも買ってきてほしいと頼まれることがあるでしょう。ついでに何かありませんかと言えば余計な仕事が増え、かえって自分の時間が減りそうに思います。しかし、ここに大きな勘違いがあります。なぜついでに何かありませんかという人は時間が増えるのか。それは近い将来ついでに何かありませんかと言われる立場になるからです。ついでに何かありませんかという人はその親切心が相手に伝わります。周りの人を優しい気持ちにさせて恩返しをしたい気持ちが強くなる。助ける人は助けられるようになるというのが人間関係の法則です。いつも仕事を引き受けてもらっているから今度は私が引き受けようと思われることになるでしょう。 すると、今度は周りの人からついでに何かありませんかと言われる立場になります。自分がするはずだった仕事を他人にお願いすることができるようになります。この状況を客観的に見てください。自分がついでの仕事を引き受けるときはあくまでついでに行うことなので、さほど時間はかかりません。わずかに手間暇は増えるものの大きな仕事ではないでしょう。一方、誰かに自分の仕事をついでにお願いできると、自分の時間を大きく節約できます。移動が伴う面倒な仕事を丸ごと人にお願いできるようになるからです。総合的に見ると、失う時間より得られる時間の方が大きくなっています。結果として、自分の時間が増えることになるのです。余計な仕事が増えて時間が奪われると考えるのは誤解です。それは短期的にしか考えていないからそう感じるだけです。長期的に考えると、ついでに何かありませんかという人は、助けられる機会が増えるため、自分の時間が増えることになります。私たちは人間関係の中で生きています。周りの人との協力を得ることで、どんどん時間を短縮することができます。自分の時間を増やしたいなら、ついでに何かありませんかという人になりましょう。ついでに何かありませんかという人になる。時間を増やす30の方法。その15。手間暇のかかった情報を買うことは時間を買うことになる。時間を増やしたいなら情報にお金を出すことです。現代社会はインターネットが浸透しています。誰もが携帯電話を持ち、手軽にインターネットで情報を検索できます。インターネットさえあれば検索は一瞬。知りたいことやわからないことがあっても、インターネットを活用すればほとんど解決できるでしょう。知りたい情報の大半がインターネット上にあると言っても過言ではありません。どんな情報でも手に入る、手に入らない情報はないと考える人も多いはず。そのせいで情報を入手するのにお金を使うなんてもったいないと考える人がいます。情報にお金をかけない、情報は無料で手に入るものと考える人も多いでしょう。手間暇のかからない情報ならお金を出すのは欲しいと考えるのも当然のこと。お金を出すほどでもない情報があるのも事実。しかし、一口に情報にお金をかけないと考えるのはよくありません。手間暇のかかっている情報を買うことは時間を買うことになる。情報にお金を払うのがもったいないと思うなら少し考えてほしいことがあります。どれだけ手間暇がかかっている情報か想像してみてください。手間暇のかかっている情報なら考え方を見直す必要があります。手間暇のかかっている情報を買うことは時間を買うことになるからです。本来なら自分が手間暇をかけて初めて入手できる情報をお金を出すことですぐ知ることができます。これは時間を買っているのと同じことになります。書籍代は著者が人生で得た知恵や教訓が惜しみなく紹介されています。著者が手間暇をかけていた情報を書籍代を出すだけで入手することができます。新聞の購読料が高いというのも誤解です。一つの記事には取材の手間暇がかかっています。文字数や文章量は少なくてもそこには見えない労力がかかっています。そうした手間暇を考えると新聞の購読料はどれも安すぎると言えます。とりわけ本当に価値のある情報はインターネットで検索しても出てきません。本当に重要な情報は秘密性が高いため有料で販売されているのが一般的です。書籍代といい新聞の購読料といい手間暇のかかった情報を買うことはすべて時間を買うことになります。手間暇のかかった情報は時間が流れていると考えてください。情報に対する見方が変わります。手間暇のかかった情報なら喜んでお金を出す価値があります。手間暇のかかった情報なら喜んでお金を出す。時間を増やす30の方法。その16。時間の安売りは悪魔に魂を売るのと同じこと。時間を増やしたいなら時間の安売りをしないと決めることです。時間の安売りをしていませんか。時間は誰でも持っている資源です。生まれてから死ぬまで常に時間が存在しています。努力しなくても無料で手に入ります。そのため時間がたくさんあるように感じている人も多いでしょう。時間がたくさんあるように感じれば時間とお金を交換してもいいだろうと考えがちです。いわゆる時間の切り売りです。安いお金で時間を売ってもまた次があると思ってしまいます。特に若い人はあまり寿命を意識しないため時間がたくさんあるように錯覚します。時間がたくさんあるように錯覚すれば時間を安売りすることにも罪悪感がありません。しかしこれほど愚かなことはありません。時間の安売りは悪魔の魂を売るのと同じこと。時間は本来お金より貴重です。自分の時間を失ったら泣いても笑っても取り戻せません。時間を安く売ることは安いお金で寿命を売っているのと同じです。時間の安売りは自分の安売りでもあります。私の時間には価値がありません。お金が欲しいのでどうぞ私の時間とお金を交換しましょうと言っているようなもの。よくある話ですが笑えません。時間を売ることは寿命が削られるということです。お金は得られますが寿命も持っていかれます。つまり時間の安売りは悪魔に魂を売るのと同じことなのです。わずかなお金を得るために貴重な寿命を売るのはなんて愚かなことなのでしょう。悪魔に魂を売りたくないなら時間の安売りをやめることです。悪魔があなたのお金を買い取ってあげるよと囁いてくるかもしれませんがしっかり振り切ることです。時間は価値のあるものと自覚して1分1秒を大切にしましょう。時給の低いアルバイトには要注意。時給の低いアルバイトには注意してください。時給の低いアルバイトは誰でもできる特徴があるためいつでも買いが利きます。時間を安く買い取られる上いらなくなれば簡単に解雇されます。若い時期は短く限られています。若い頃の貴重な時間を安いお金と交換することほど愚かなことはありません。時給の低いアルバイトをするくらいなら長期的な将来設計を考えた上で正社員として仕事をした方が賢明です。正社員への登用を目指しているなら別ですが安易な気持ちで時給の安いアルバイトをしているなら考え直す価値があるでしょう。時間は貴重な財産。人生は時間でできていると考えてください。時間は貴重な財産です。時間を安売りせず懸命に活用することが人生を豊かに生きるコツです。自分の価値を高め自由な時間を手に入れましょう。自分の価値を上げて時間を高く売れるようにしよう。時給の低いアルバイトをするくらいなら知識と教養に時間を使って自分の価値を高めた方が賢明です。学生であればまず学業に専念すること。資格を取ったりスキルを身につけたりキャリアを積んだりすることも大切です。自分の価値を高めることで時間の安売りを防げます。自分の価値が高まれば時間を高く売れたり他人の時間を変えたりできるようになります。時間を安売りしない。時間を増やす30の方法。その17。ニュースのチェックをやめるだけで時間がドカンと増える。一気に時間を増やしたいなら今すぐできる簡単な方法があります。ニュースのチェックをやめることをお勧めします。ニュースチェックは悪いわけではありませんが時間を消費します。しかも気づかないうちに時間を消費するのが厄介なところです。もちろん完全にチェックをやめるのではなく大幅に頻度を減らします。ニュースチェックの頻度を毎日から週1に減らしてみてください。テレビやネットで熱心にニュースをチェックしている人も多いことでしょう。私たちの多くはニュースをチェックしないといけないという思考に陥っています。社会人だから自治くらいは知っておかないといけないという考え方に縛られニュースをチェックする人が多い。かっこいい大人ぞ社会人としての教養という大義名分もできるのでなおさらチェックに精が出ます。欠かしてはいけないと思い込んでいて脅迫観念に近い状態です。しかしニュースのチェックは知らず知らずのうちに私たちの時間を奪います。ニュースは人の興味を引くようにできていて大変巧妙です。あるニュースをチェックしていると他にも気になるニュースが目に入るのでついチェックしてしまいます。これもチェックしよう、ついでにこれもチェックしようと芋づる式につながります。ニュースのチェックが5分や10分の短い時間であっても積み重なると30分や1時間になります。ちょっとだけ見るつもりが気づくと長い時間が経過しているのです。ニュースを1日見ないだけでトラブルになることはありません。すぐ仕事に支障が出るような気がしますが気のせいです。ニュースをチェックしないと時代に置いていかれると思っていますが考えすぎです。投資や報道の仕事をしている人でない限り常に最新ニュースを追いかける必要はありません。常に最新ニュースが必要な人はごく一部に限られます。 何ヶ月もチェックしないならわかりますが、数日程度やめただけで時代に置いていかれる心配はありません。緊急性のあるニュースについて不安を感じるかもしれませんが、無用の心配です。緊急性のあるニュースは周囲の話し声から自然と耳に入ってきます。嘘だと思うなら試してみればわかります。ニュースチェックをやめても意外と普通に日常生活を送れることに気づくでしょう。そしてニュースのチェックをやめた分だけ時間がドカンと増えるのです。どれだけニュースチェックに時間を割いていたのか思い知らされます。時間を増やしたいならニュースチェックをやめるのが手っ取り早い。その気になれば今すぐ取り組めるはずです。増えた時間で大切なことに取り組んでください。仕事に集中したり趣味や遊びを楽しんだりなど好きなことをすればいいのです。ニュースのチェックは週1で十分です。週末には1週間のニュースをまとめたダイジェストが出るので、それで過去1週間の時事を理解すればことになります。時間がドカンと増えることを保証します。雑音が減ることで心の平穏も訪れるのです。ニュースチェックの頻度を毎日から週1に減らす。時間を増やす30の方法。その18。隙間時間だけでは成功できない。成功するためにはまとまった時間が必要。日常では至るところに隙間時間が存在しています。忙しくても隙間時間を有効に活用すれば読書や勉強を進めることができます。3分の隙間時間も10回集めれば30分。停止できない時間です。隙間時間の有効活用すれば国家資格を取得することも夢ではありません。隙間時間の有効活用することが仕事の差をつけるチャンスです。成功するためには隙間時間の活用にかかっていると言っても過言ではありません。では隙間時間さえあれば成功できるかというとそれは違います。隙間時間にも限界がある。残念ですが隙間時間だけでは成功できません。隙間時間はあくまで細切れの時間です。小さな仕事ができますが大きな仕事が困難です。中断が繰り返されると勢いを出したくても出せません。スピードや集中力を出したくても限界があります。そのため隙間時間だけで成功を達成するのは難しいのが現実です。隙間時間にも限界があるのです。成功するために必要なのはまとまった時間。成功するためにはまとまった時間が必要です。中断されることのない連続した時間です。まとまった時間があるからこそスピードと集中力を発揮できるようになります。時間のかかる仕事もまとまった時間があればスピードと集中力を発揮できるため短時間で片付けることが可能になります。隙間時間を活用するのはいいですが、あくまでメインはまとまった時間です。成功するならまとまった時間をメインにして隙間時間をサブにするのが正解です。まとまった時間をメインにするからこそ短時間で大きな結果を出せます。そして成功ができるのです。1日1回はまとまった時間を作りたい。いろんな雑用に振り回されまとまった時間を取りにくいことがあるでしょう。恵まれた環境にいればいいですが、誰もがそうとは限りません。本業の仕事だけでなく家事や育児で忙しい人も多いはずです。難しいかもしれませんが、まとまった時間が取れるように努力してみてください。まとまった時間は意識しないとなかなか取れません。電話の電源をオフにする、仕事の段取りを工夫する、スケジュール調整を行うなど改善の余地があるはずです。1日1回でいいのでまとまった時間を作りたい。1日1回まとまった時間があるだけで生産性は随分向上します。根本的に生活を見直すことも選択肢に入れる。どうしてもまとまった時間が取れないのなら根本的に生活を見直すことも選択肢に入れてください。時には退職、転職、別居など大がかりな決断を行うことも必要です。周りから非常識、大げさと言われる可能性もありますが、まとまった時間を作るためには必要になる場合があります。それが将来につながると信じているなら、きっと有意義な決断になるはずです。もし成功を思い描いているなら、隙間時間だけでなく、まとまった時間を作るようにする。時間を増やす30の方法。その19。初心者はつべこべ言わず、型を学ぶことから入るのが正解。型を学ぶことで多くの時間を節約できる。型とは何か。型とは規範となる方式のことを言います。型といえば、武道、芸能、スポーツなどの分野で使われますが、その限りではありません。仕事でも型が存在しています。仕事の進め方、会議の進め方、プレゼンの進め方。至るところに型があり、型を学ぶことが必要になるでしょう。新人や新入社員はまず型を学ぶことから始めることになるでしょう。ところが型と聞いた瞬間、懸念な顔をする人がいます。型を学ぶなんてダサい。型は平凡でつまらない。いちいち型を学ぶなんて面倒くさい。型なんて気にせず自分なりの方法で取り組みたい。中にはあえて最初から型破りな方法で進めたがる人もいるでしょう。型は単調、平凡、古臭いといった印象があるのも事実。しかし型を侮ってはいけません。型とは先人による血と汗と涙の結晶です。先人がトライエラーを繰り返した結果行き着いた最終形です。型が生まれるまでには長い歴史があり、先人による多大な苦労と努力が伴っています。どんな型にも大きな実績があります。少なくとも型に従って仕事をすれば失敗をすることはありません。頭を使わなくても、とにかく型に従って仕事をすれば一定の結果が出せるようになっています。型を学ぶからこそ応用を行うこともできるようになります。自分は凡人という自覚があるなら、型を学ぶことから入るのが得策。型にはまらない方法でやりたい。そう主張する人もいるでしょう。型を習得した上で型を破るならいいですが、そうでないならやめておくのが得策です。型が身についていないということは、基本が身についていないということ。基本が身についていないということは、普通のことすらできないということです。普通のことができない人がどうやって素晴らしい結果を出せるのでしょう。型を身につけないで結果を出せるのは一部の天才だけです。自分は凡人という自覚があるなら、素直に型を学ぶことから入り、きちんと型に従うのが得策です。型を学ぶことで最短で成長することができます。多くの失敗を避けることができて、時間の無駄も減らせます。個性を主張するなら、型を身につけてからにする。自分の個性を大切にしたい人もいるでしょう。もちろん、個性も大切ですが、型はそれ以上に大切です。型は基本だからです。自分の個性を大切にしたい人もいるでしょうが、それは型を身につけた後の話です。一旦、個性は封印して、愚直に型を学ぶことです。型にはまらない方法でやりたいなら、しっかり型を学んだ後にすることです。型すら身についていない人が個性を発揮しようとしたところで、ろくなことになりません。型を無視して、いきなり取り組むと失敗と後悔の連続になり、仕事が遠回りになるでしょう。個性を主張するのは、型を身につけてからにしましょう。型の理由は後で考えればいい。最初から型の理由について考えないことです。型の理由は後で考えればいいことです。なぜこの型なのか、どんな意味があるのか、型が型である理由は最初は分からず後から分かるようになっています。ある程度成長できたときそういう意味があったのかと気づけます。古臭く思えても深みがあることを理解できるはずです。初心者であればつべこべ言わず型を学ぶことから言いましょう。自分は凡人という自覚があるならなおさら最初は愚直に型を学ぶのが正解です。型を学ぶことで多くの時間を節約できるのです。初心者であれば型を学ぶ。時間を増やす30の方法。その20。手書きのお礼状に時間をかけることは自分の時間を増やすことになる。自分の時間を増やしたいならお礼状を書きましょう。お礼状は非効率。お礼状を書くと自分の時間が奪われる。今の時代いちいちお礼状を書く人なんていない。そう思う人もいるでしょう。確かにお礼状を書くのは手間暇のかかる作業です。一通の手紙を書くとき少なからず手間暇がかかります。はがきや切手を用意したりお礼の文章を考えたり手紙を投函する手間もあったりします。デジタル社会のためはがきよりメールでお礼を済ませる方が一般的です。いちいちお礼状のため限りある時間を使うのは非効率と考えるのも無理はありません。しかしお礼状を書けば必ず相手に喜ばれます。例えばお世話になった取引先があれば当日中にお礼状を出してみましょう。入手困難の商品があれば特別な配慮をしていただきスムーズに案内していただけるかもしれません。 ホテルで特別お世話になった人がいればお礼状を出してみましょう。予約が難しいホテルであっても特別な配慮をしていただきスムーズに予約ができることがあります。お世話になった人がいるならぜひお礼状を書いてみましょう。次回会うときに予約が難しいレストランの手配をしていただけることがあります。何らかの形で別のタイミングに助けられ自分の手間暇を大きく省けます。結果として自分の時間が増えることになるのです。もちろん見返りを目的でお礼状を出すわけではありません。普通にお礼状を出すだけで自分の時間が増える状況があるということです。シンプルなお礼状でいい。お礼状は長々した文章である必要はありません。数行のシンプルなお礼状で十分です。先日はどうもありがとうございましたという一行だけでも構いません。短い文章であっても手書きであれば心に響きます。短い文章の方が相手も受け取りやすくなります。相手は必ず喜んでくれます。手書きのお礼状には特別な価値がある。印刷されたお礼状もいいですが、できれば手書きのお礼状がおすすめです。デジタル社会においてアナログのお礼状はインパクトがあります。簡単にメールができる時代のため手書きの手紙を書く人が少なくなっています。手書きでお礼状を書く人はほとんどいないと言っても過言ではありません。だからこそ手書きのお礼状は特別な価値があります。手書きの手紙をもらうと特別感があるため相手に感動してもらえるはずです。筆記用具は鉛筆ではなくボールペンや万年筆を使うといいでしょう。消しゴムで消せない字の方が重厚感、高級感、信頼感があります。会っている時間は短くてもお礼状を書けば再び思い出してもらえ、しっかり覚えてもらえます。純粋な感謝の気持ちを持って筆を取りましょう。面倒くさい仕事と思わず楽しい仕事と思うこと。手書きのお礼状に時間をかけることは自分の時間を増やすことになるのです。手書きのお礼状を書く時間を増やす30の方法。その21、隙間時間の最小単位は10秒。私たちの日常では隙間時間が存在しています。病院の待合室で待っている時間、バスや電車を待っている時の時間、飲食店の列に並び順番待ちをしている時間、銀行や郵便局で窓口から呼ばれるのを待っている時間、約束の場所に到着して相手が来るのを待っている時間、日常を見渡すといろんなところに隙間時間が点在しています。仕事ができる人は隙間時間を上手に利用します。上手に隙間時間を活用することで少しずつ仕事を進めていき大きな結果を出します。隙間時間の最小単位は10秒。隙間時間の最小単位はどの程度の時間でしょうか。10分くらいでしょうか。5分くらいでしょうか。はたまた1分くらいでしょうか。隙間時間とはいえあまりに短時間では使い道が限られるように思われます。あまり時間が短いと意味がないと考える人が多いのではないでしょうか。しかし今こそ隙間時間の常識を変える時です。隙間時間はもっと短くていい。極めて短い時間であっても隙間時間として活用できる可能性があります。隙間時間の最小単位は10秒です。たった10秒あれば有効な隙間時間として活用できます。10秒何もできることがある。たった10秒では何もできない。そう思うかもしれませんが誤解です。確かに10秒は一瞬です。時間が短すぎるため大きな仕事はできませんが、だからといって何もできないとは言い切れないはずです。たった10秒であっても10秒何もできることがあります。例えば本であれば1行くらいなら読めるはずです。わずかな文章であってもきちんと情報の塊です。読むのが早い人なら2行か3行くらい読めるでしょう。10秒あればメールを確認することもできます。メールを読むだけなら苦にならないはずです。一言で済む要件なら10秒で返信できるかもしれません。手帳を開いてスケジュールを確認する時間に使えるでしょう。じっくり確認することはできなくても簡単な確認ならできるはずです。度忘れを防いだり頭を整理したりするのに役立つでしょう。受験生であれば単語カードを見直す時間に使うことが可能です。パッと見てさっと思い出す。一瞬であっても記憶と早期の時間に使えます。隙間時間の常識を変える。隙間時間の最小単位は10秒と考えれば私たちの日常は隙間時間だらけであることに気づけるでしょう。あらかじめ隙間時間用の仕事を準備しておけば急に隙間時間ができても安心です。隙間時間の常識を変えてください。今まで隙間時間を分単位で考えていたならこれからは秒単位に改めましょう。10秒あればまとまった時間と呼べます。1秒が10回連続でまとまっています。たかが10秒されど10秒。10秒を大切にする人は小さな積み重ねができるためいずれ大きな仕事を達成できるでしょう。せっかちと言われようと忙しいと言われようと気にしないことです。人と探すのは小さな習慣です。10秒あればいろんなことができます。隙間時間の最小単位は10秒なのです。隙間時間の最小単位は10秒と考え有効に活用する。時間を増やす30の方法。その22、通勤時間は仕方ないと諦める人は成功できない。通勤時間は無駄と考える人が成功する。通勤時間は仕方ないと考えていませんか。自分で車を運転して出社している人もいるでしょう。バスや電車などの公共交通機関を使って通勤している人もいるでしょう。中には自転車に乗って汗を流しながら運動がてらに通勤している人もいるはずです。改めて確認したいことは通勤時間の悪影響です。通勤時間は長ければ長いほど疲れとストレスが溜まります。通勤時間は仕事時間ではありません。体を動かして疲れるため仕事をしたような気になってしまうのが厄介なところです。ましてや朝の通勤ダッシュは特に大変です。ピリピリした雰囲気が漂いゴミゴミしていてストレスも多いため短い時間でも疲れます。肉体的だけでなく精神的にも疲れます。会社に到着する頃にはすっかり疲れ果てているでしょう。通勤時間が長くなるにつれて通勤により悪影響も多くなります。通勤時間は仕方ないと考える人も多いのではないでしょうか。しかし仕方ないとはいえ常識だと思わないことです。通勤時間はあるよりない方がいいもの。通勤時間はあるよりない方がいいものです。通勤時間は移動時間に過ぎません。勝ちを生むこともなければゆっくり休むこともできません。本を読んだり音楽を聴いたりして上手に時間を使っているならまだ賢明ですが、それでも限界があります。上手に時間を使っているとはいえ少なからず疲れやストレスにつながることは避けられません。そして貴重な時間を消耗します。通勤時間とはいえ毎日積み重なるとバカになりません。家を出てから会社に着くまでを通勤と考えるとします。行きに1時間かかるとすれば往復で2時間かかる計算になります。通勤だけに1日2時間を使うのはなかなか大きなことです。週に5日出社するとすれば通勤だけで10時間を消費することになります。月に20日働くとすれば通勤時間は40時間という計算になります。なんてもったいないのでしょう。私たちは単なる移動のためにこんなにも多くの時間を費やしています。私たちの気づかないところで無駄を生むようになっています。通勤時間はあって当たり前と考えがちだからこそ注意したい。当たり前とはいえない方がいいものです。通勤時間を減らす方法は会社の近くに引っ越すこと。そうは言っても通勤しないと会社に行けないという人もいるでしょう。仕方ないとはいえ改善が不可能というわけではありません。通勤時間を減らす方法は一つです。それは会社の近くに引っ越すことです。会社の近くに引っ越せば通勤時間が大幅に減ります。通勤時間が減る分だけ疲れも減ります。限りあるリソースを仕事に集中させることができ結果を出しやすくなるのです。引っ越しに時間お金労力がかかりますが通勤時間が短くなれば十分経営できるでしょう。これこそが改善です。みんな通勤している通勤時間があって当たり前通勤時間が長くても仕方ないという考え方を改めましょう。通勤時間をゼロにできなくても減らすことができるはずです。通勤時間が少なくなるにつれて余計な疲れを感じなくて済みます。通勤時間は仕方ないと諦める人は成功できません。通勤時間は無駄と考える人が成功するのです。通勤時間の仕方ないで諦めるのではなく少しでも短くなるように改善する。 時間を増やす30の方法。その23。一度始めたことは最後までやり遂げるという根性論にとらわれていませんか。私たちは幼い頃からある根性論を叩き込まれます。それは一度始めたことは最後までやり遂げるという根性論です。途中で嫌になってもやめてはいけません。途中でやめると逃げることになります。一度始めたことはきちんと最後までやり遂げましょう。こうした言葉を親や先生から言われ続けてきた人も多いのではないでしょうか。そうした教えを受けていたため、一度始めたことは最後までやり遂げるものという根性論が定着しています。途中でやめるのは恥ずかしいことと思いがちです。確かに諦め癖は良くありません。すぐ諦めてしまえば夢も何も叶わなくなります。粘り強さを育むため、感情に関わらず最後までやり遂げるという考え方にも一定の意味はあるでしょう。しかし、根性論も度が過ぎると問題です。根性論にこだわると余計な損失が増える。ワクワクしながら始めたものの途中でおかしいなと気づくことはあるもの。表向きの様子や雰囲気だけで全て正確に把握するのは不可能です。想像することはできますが、あくまで想像にすぎません。実際に取り組んだからこそ、詳しい内容や正確な手応えが把握できます。面白そうと思って取り組んだものの実際に始めてみると意外と面白くないとわかることもあるでしょう。役立ちそうと思って取り組んだものの実際に始めてみると思ったほど役立たないと気づくこともあるでしょう。実際に取り組んだ結果、想像と大きく違っていれば方向転換をしたくなるのです。最後までやり遂げることにこだわっていると肉体的にも精神的にも消耗が激しくなります。もちろん時間やお金といった貴重なリソースも無駄になります。一度始めたことは最後までやり遂げるという根性論にとらわれていると余計な損失が増えるばかり。甘い我慢を続けていると無駄に苦しいことが増えるので性格まで歪んでしまうのです。意味のある我慢と意味のない我慢がある。我慢には2種類あります。意味のある我慢と意味のない我慢です。意味のある我慢なら夢につながっているため根性を出して続けるべきです。意味のない我慢なら不可しかないので早くやめてしまう方がいい。方向転換をするならできるだけ早い方が傷も浅くて済みます。時間的にも経済的にも少ない損失で済みます。根性論は忘れよう。一度始めたことは最後までやり遂げるという考え方を見直しましょう。根性論として悪くはありませんが、だからといって理想論でもありません。信念は素晴らしいですが、今一度改めておきたい習慣です。本を読み始めても学ぶところがなくて面白くないならすぐ読むのをやめます。映画を見始めても途中で役が止まらなくなればすぐ見るのをやめます。新しい職場で働き始めても途中でこの会社は危険だとわかればすぐ退職願いを提出します。意志が弱いのではありません。自分の心に正直になっているのです。あくまで無駄の排除、リスクの回避です。三日坊主を受け入れましょう。もったいないと思うかもしれませんが、無理に続けて時間の無駄を生む方がはるかにもったいない。非常識な行動として映るかもしれませんが、時間の無駄をなくす効果は絶大です。時間は貴重です。もたもたしていると時間はあっという間に過ぎてしまいます。つまらない根性論は捨ててしまいましょう。自分を縛りつける考え方から解放されるとあなたは自由になれます。方向転換が素早くなることで時間の無駄がなくなるのです。一度始めたことは最後までやり遂げるという根性論にとらわれない。時間を増やす30の方法。その24。少しくらい遅刻してもいいだろうという油断が遅刻癖の始まり。遅刻癖の始まりは些細なことから始まります。それは少しくらい遅刻してもいいだろうという油断です。日常生活ではうっかり遅刻しそうな場面があります。登校の時間、出社の時間、約束の待ち合わせの時間。この時少しくらい遅刻してもいいだろうと考え少しだけ遅刻します。確かに数分程度の遅刻ならすぐ重大な悪影響を及ぼすことはないでしょう。いきなり退学、解雇、契約打ち切りといった重い処分になることはないはずです。素直に自分の非を認め、きちんと謝れば許してもらえます。遅刻をしたにもかかわらず全く相手は気にしていないこともあるでしょう。数分の遅刻だから大丈夫だった、これくらいの遅刻なら許してもらえるのか、ほっとするところですが、ここが注意ポイントです。数分とはいえ遅刻は遅刻です。たとえ1分の遅刻でも遅刻したのは事実。遅刻という違反があったことをしっかり認識しておくことが大切です。遅刻すら慣れる。人間は慣れる生き物です。最初は数分の遅刻で申し訳ないと思っていても何度も繰り返していくうちに感じ方が変わります。最初は罪悪感があっても何度も繰り返していくうちに薄れていきます。遅刻をして申し訳ないから遅刻は普通に変わります。だんだん遅刻に対する注意力が低下していき、罪悪感がなくなり普通になっていく。さらに繰り返していくと遅刻は普通から遅刻は当たり前に変わっていきます。遅刻をして反省するどころか大勢になっていく。こうなってくるともはや末期です。遅刻は当たり前と思うようになると反省することもなくなります。最初は数分の遅刻だったのがどんどん気が緩んできて数十分数時間の遅刻になっていく。重大な失敗を犯すまで遅刻癖がエスカレートしていくのです。1分の遅刻でも自分の中で重大として考える。遅刻癖は些細な気の緩みから始まります。少しくらい遅刻してもいいだろうと油断するのがよくありません。1分の約束の時間に遅れたら遅刻は遅刻です。些細な気の緩みですが、すでに悪循環の入り口に立っています。ここで大切な心がけがあります。少しくらい遅刻してもいいだろうではなく、1分でも遅刻はいけないと思うことです。もしうっかり遅刻してしまったら重く受け止めることが大切です。きちんと非を認め、しっかり反省しましょう。怒られずに済もうと相手から許してもらえても関係ありません。1分の遅刻でも自分の中で重罪として考え方や生活習慣を見直しましょう。遅刻をしても言い訳をしないこと。言い訳も不要です。あれこれ言い訳を始めるとますます遅刻を反省する機会がなくなります。そして言い訳することすら癖になってしまう。たとえ相手が怒っていなくて優しく許してくれても、自分はしっかり反省することです。1分でも遅刻はいけないと考え気を引き締める。遅刻をすると評価が下がったり信頼関係に傷がついたりしていいことはありません。多くの弊害があるだけでプラスになることは何もありません。常に遅刻に対する意識は1分でも遅刻はいけないと考え気を引き締めることが大切です。約束の時間には十分な余裕を持って到着しましょう。1分でも遅刻はいけないと油断することはなくなります。常に時間意識が高ければ遅刻癖になることはないのです。少しくらい遅刻してもいいだろうではなく、1分でも遅刻はいけないと考える。時間を増やす30の方法。その25。探し物の時間が目立つなら掃除と整理整頓を忘れている証拠。目薬はどこに置いたのだろう。あの書類はどこにしまったのだろう。シャーペンの返信はどこかに保管したけど思い出せない。探し物の時間が長くなっていませんか。どこかにあるのは間違いないが、それをどこにしまったか思い出せない。探しているにもかかわらずなかなか見つからず、探し物に時間を取られることがあります。探し物の時間とはいえ停止できません。1回は短い時間であっても頻度が重なると大きな時間になります。1日の貴重な時間を探し物のせいで失うのはもったいないことです。探し物の時間は生産性のある時間でもなければクリエイティブな時間でもありません。無駄な時間であり意味のない時間であり、なければないほどいい時間です。探し物ばかりしていると大きな時間を費やすことになるでしょう。探し物をしているせいでエネルギーが削られ本業に支障が出ては笑えません。探し物の時間が目立っていないか自分の生活を振り返ってみてください。探し物をする頻度が多かったり、探し物がなかなか見つからなくて時間を取られたりしているなら、理由はただ一つ。掃除と整理整頓がおろそかになっているのです。掃除と整理整頓がきちんとできていないと部屋が散らかり探し物が大変になります。脱いだ服が置きっぱなしになっていたり、飲み終わったジュースの缶が放置されたりしていませんか。無造作に物が散乱しているとどこに何を置いたのかはっきり思い出せず探すときに困ります。なかなか思い出せないことでストレスも感じます。 掃除と整理整頓は見える部分だけでなく見えない部分も行う。掃除と整理整頓は見える部分だけ行うのではありません。タンスの中、戸棚の中、引き出しの中など見えない部分も含めて行う必要があります。掃除や整理整頓は見えるところばかり気を取られず見えない部分にも注意を向けましょう。きちんと掃除と整理整頓をしている。そう思っているにもかかわらず探し物に時間がかかっているなら実際はしているつもりになっているだけかもしれません。今一度部屋の掃除と整理整頓をしっかり行いましょう。あらかじめスケジュールに入れておくのもいい。掃除と整理整頓は時間が空いた時にするのではなく定期的に行うことが大切です。なかなかこのように実行できないならあらかじめスケジュールに入れておきましょう。手帳やカレンダーに予定として書き込めば具体性が増して行動に移しやすくなります。掃除と整理整頓ができれば探し物もすぐ見つかります。探し物の時間がゼロになれば理想です。たとえ探し物の時間をゼロにできなくても減らすことができるはずです。限りある時間を大切な仕事に当てることができ、一日の時間を有効活用できるようになるのです。探し物の時間がなくなっているなら改めて掃除と整理整頓を行う。時間を増やす30の方法。その26。やらないことリストを作成すると時間が増える。あれもこれも手を出しているといくら時間があっても足りません。私たちの時間は1日24時間。どんなお金持ちであっても、どれだけ偉い人であっても1日24時間という条件は変わりません。時間は限られているのですから、リソースを有効活用することが必要です。いつの間にかやらなくていいことまで手を出していて時間を浪費していることがあります。そこで大切なのはやらないことリストの作成です。その名の通りやらないことを列挙したリストです。私たちはやることリストを作成することはあってもやらないことリストを作成することは少ないもの。やることリストが重要であるようにやらないことリストも重要です。やらないことリストを作成することで自分にとって回避すべき選択が視覚化され明確になります。例えばビジネスであれば次のような例が考えられます。やらないことリストの例ビジネス編。午前中にメールをチェックしない。悪質な営業メールには返信しない。仕事でミスがあっても言い訳をしない。体調が悪いときは無理に仕事を続けない。自分のキャパシティを超えた仕事は引き受けない。無駄な会議には出席しない。目的のない飲み会には出席しない。二次会には参加しない。17時以降に会議は入れない。派閥には入らない。一方、プライベートであれば次のような例が挙げられます。やらないことリストの例、プライベート編。料理はやらない。英語の勉強はやらない。SNS はやらない。愚痴、悪口、噂話は言わない。悪口を言われても言い返さない。最新ガジェットには手を出さない。ギャンブルはやらない。週15キロを超えるランニングはやらない。読書中、つまらないと判断したら無理に最後まで読まない。就寝の2時間前からスマホは見ない。もちろん、上記はあくまで参考例であり、この限りではありません。何でもやらないというわけにはいきませんが、日常を振り返るとやらなくてもいいことが一つくらいあるのではないでしょうか。やらないことリストに挙げたものは、今後一切やらないよう心に誓いましょう。やらないことリストを作成することで、大切なことにリソースを集中させることができるようになります。余計なことに手を出さなくなって、時間が増えるのはもちろんストレスも軽減されます。やらないことリストの作成は、自己理解を深める上でも有用です。私にはこんな価値観があったのかと気づかされることがあります。自分にとって重要なものとそうでないものの区別が明確になり、今後の行動指針となります。やらないことリストを整理することで、自分の価値観も整理されるのです。どうしてもやらなければいけないことは人にお願いしましょう。得意な人にお願いすれば、自分がやるより上手に仕事を仕上げてくれます。外注という手段も悪くありません。費用はかかりますが、自分の時間に余裕ができることを考えれば、一つの選択肢として検討の余地はあるでしょう。あなたもぜひ自分に合ったやらないことリストを作成してみてください。やらないことリストを作成して、やりたくないことや自分の価値観を明確にする。どうしてもやらなければいけないときは人にお願いする。時間を増やす30の方法。その27。隙間時間にすることを用意しておく。きっとあなたは今隙間時間の活用しているでしょう。隙間時間の活用することは人生の駒を前に進めるのと同じこと。隙間時間の有効活用することで仕事で差をつけることができます。しかし隙間時間になってからさて何をしようかと考えていませんか。隙間時間ができてからやることを考えるのもいいですが、それでは無駄な時間が発生します。することを考えたり迷ったりしているだけで数分が過ぎることもあります。これでは隙間時間の有効活用しているとは言えません。隙間時間にすることをあらかじめ用意しておきましょう。例えば受験生であればポケットに単語カードを入れておき、すぐ取り出せるようにしておきます。いつでもチェックできるようにしておけば、急に隙間時間ができても有効活用できます。カバンに教科書や参考書を入れておき、1ページでも1行でも読んでいくのもいいでしょう。社会人であればカバンに本を入れておき、いつでも読めるように準備しておきます。付箋を活用すれば続きから読むことも簡単です。スマホでニュースサイトを開いたままにしておき、時間ができたとき続きから読めるようにしておくのもいいでしょう。手帳や資料の確認もよし、メールを確認や返信をするのもよし、名刺交換をした方にお礼状を書くのもよし、疲れが溜まって気持ちを切り替えたい気分なら短時間で楽しめるミニゲームをするのもアイデアです。隙間時間にすることを用意しておけば、急に時間ができてもすぐ取り掛かれます。難しく考えず気楽に考えてください。ワクワクしながら考えると楽しく決められるでしょう。隙間時間の長さに応じてすることを用意しておく。隙間時間の長さに応じてすることを決めておくとさらに良好です。隙間時間とはいえ状況によって長さが違うでしょう。3分の時もあれば10分の時もあるはずです。例えば隙間時間が3分の時は単語カードのチェックをすることにしておきます。隙間時間が10分の時は本を読むことにしておきます。あらかじめルールを決めておけば限られた時間であっても集中力を発揮しやすくなるのです。ますます隙間時間の有効活用できるようになるのです。隙間時間にすることを準備しておく。時間を増やす30の方法。その28。自炊をやめて外食か弁当にするだけで圧倒的に時間が増える。時間を増やしたければ自炊をやめましょう。時間を増やすなら自炊をやめるのが手っ取り早いからです。もちろん自炊にもメリットがあります。自炊は健康的、自炊は節約になる、自炊には心がある。それぞれに一理あるでしょう。自分が直接作るので栄養バランスも整えやすい。食材から選べば食の安全をコントロールできます。うまく食材を選べば節約になって経済的な負担が軽くなるでしょう。わざわざ手間暇をかけるので気持ちがこもってより美味しく感じられるでしょう。自炊が気分転換やストレス発散になっている人もいるはずです。もちろん意味があって自炊をしているならいいのですが、そうでないなら要注意です。自炊イコール整理と決めつけるのはよくありません。とりあえずなんとなくという安易な気持ちで自炊をしているなら一度考え直してみる価値はあるでしょう。自炊をやめるだけで一気に時間が増える。食事を作る時間は意外と停止できません。準備から後片付けまでの全体で考えると大きな時間と労力がかかっています。それを楽しみとして受け入れているならいいですが、なんとなく続けているならやめた方がいい。無意味に続けている自炊は時間の浪費です。意味もなくだらだら自炊をするくらいならすっとやめてしまうことです。自炊をやめるだけで生活は全く違います。自炊の手間暇から解放され、ストレスが大幅に軽減され、一気に時間が増えます。まるで別世界です。今一度自炊の必要性を考え直してみる。今一度自炊の必要性を考え直してください。自炊をやめて外食か弁当に切り替えてみてはいかがでしょうか。もちろん出費は増えるでしょうが、時間と労力の節約効果は高いでしょう。時間はお金より貴重です。お金がかかったとしても時間を買う労力を節約すると思えばむしろ経済的と言えるでしょう。 お弁当も半額になる時間帯を狙えば、自炊より安上がりになることもあります。自分が作るより美味しくて栄養のバランスも良く、その上安上がりになるなら言うことなしです。自炊を数回しすぎるのも良くない。外食や弁当では栄養バランスが偏る。添加物も身体というのは 100% 言い切れるものではありません。あくまで一般であり、すべてに当てはまるわけではありません。現在は食のサービスが行き届いた時代です。昔と違って、現在は栄養バランスの整った外食や弁当が普通にあります。健康のために自炊をしているなら、健康志向の外食や弁当にすればいいでしょう。添加物が心配であれば、ナチュラルを重視したものを選べばいいでしょう。ダイエットで減量中なら、カロリー控えめのものを探せば普通にあります。私たちには選ぶ権利、選べる自由があります。豊かになった現代では、食の選択肢は多くあって、要望に合ったものが見つかるはずです。自炊信仰にとらわれない。自炊信仰もいいですが、闇雲に決めつけるのもよくありません。わけも分からずに信じる状態は思考停止と同じです。そろそろ自炊信仰をやめてみませんか。古い考え方かもしれないと考えてみることも大切です。過去の常識にとらわれず、新しい価値観を取り入れましょう。自炊の有効性に疑いが生じたときは、新しい生活スタイルを取り入れるベストタイミングです。時間を増やすなら、自炊をやめて、外食や弁当を検討する。時間を増やす30の方法。その29。専門的なことは専門家に頼るのが正解。解決の時間短縮だけでなく、自分の時間を増やすことにもなる。専門的なことで行き詰まったときどうするか。ここは、時間を減らすか増やすかを決める場面です。自分で対処できる。自分のことは自分で解決する。誰かの力を借りるまでもない。そう思う人もいるでしょう。もちろん、簡単なことならいいのです。誰でも簡単に対処できることなら、人を頼る必要はないでしょう。本やインターネットで調べてすぐ分かることなら、手間暇がかからず、お金も必要はありません。誰かに頼ると、かえって遠回りになってしまいます。自分で対処した方がスキルアップにもつながるメリットもあります。簡単な手続きや調べ物なら自分でやった方が早いでしょう。しかし、専門的なこととなると話が別です。専門的なことは時間を浪費する落とし穴。専門的なことは調べ物といい手続きといい高度な知識、複雑な処理が必要です。書籍やインターネットを使って自分で取り組むこともできますが、すぐ解決できるとは限りません。調べ物の時間とはいえ、軽視できません。素人では情報の良し悪しを判断するのも難しいでしょう。調べ物をしているうちに膨大な時間を失うことがあります。手続きの方法を調べているだけで日が暮れることもあるでしょう。後から手続きが間違っていることに気づき、やり直しが発生するとさらに時間がかかります。トラブルについても解決法、対処法を誤るとかえって悪化させることが少なくありません。トラブルの種類によっては適切な処置があります。それは専門家でないと分かりにくいことがあります。専門的なことは時間を浪費する落とし穴なのです。専門的なことは専門家に頼るのが正解。あくまで自分は素人と自覚することです。素人の自分でうまくいかないならどうするか。クロートである専門家を頼りましょう。専門家はその道のプロです。素人にとって難しいことも専門家を頼ればスムーズに解決してくれます。例えばお金のことで困ったら税理士です。自分で調べようとすると膨大な時間がかかることも税理士を頼れば一発で解決します。税に関する不明点も即答してくれます。税務上の手続きも迅速に対応してくれます。あまりにあっさり終わってしまうので今までの苦労は何だったのだろうと思うでしょう。1週間も時間を費やした調べ物が税理士に頼れば一言で解決することも少なくありません。体の関節に問題が生じれば整体師を頼るのがいいでしょう。自己流でマッサージをするとかえって体を痛めてしまうことがあります。どこが悪いのか、どうすれば治るのか、状態に合わせて適切なマッサージを施してくれるでしょう。専門家に頼った方が解決するのも早くなります。体の調子が悪ければ医者を頼ります。医者に頼る必要はない、自己治癒力で治すなどつまらない意地を張っているとますます体調が悪化します。きちんと医者に診てもらい適切な治療を受けることで回復が早くなります。専門家を頼ることは自分の時間を増やすことになる。意地を張っていても仕方ありません。専門家を頼ることは解決の時間短縮になります。お金で時間を買っているという考え方を持ってください。少し費用がかかったとしてもそれが解決の時間短縮になると思えば安いもの。専門的なことは専門家に頼るのが正解です。専門家を頼ることは解決の時間短縮だけでなく自分の時間を増やすことにもなるのです。本物の専門家であることが条件。専門家を頼るとき大切な条件があります。本物の専門家であることが条件です。自称専門家、怪しげな専門家には注意しましょう。専門家と名乗っていても実際は偽物である可能性があります。専門家の看板を掲げていても本当の専門家であるかどうかは別問題です。きちんとした資格取得者であるか、どのくらい評判がいいのか、第三者からの推薦があるか、評判、実績、信用などを参考にしながら慎重な確認が必要です。偽物の専門家を頼ってもスムーズに解決できず、かえって時間がかかることもあります。専門家を頼るなら本物の専門家であることが大切です。上手に専門家を頼って自分の時間を増やしていく。時間を増やす30の方法。その30、もたもた決断しない。さっと決断する。あなたの時間を奪っているものの一つが決断です。もたもた決断をしていませんか。もちろん決断に時間をかけることがいけないわけではありません。ミスや間違いが許されない仕事であれば決断に時間をかけることが重要です。大きな影響をもたらすことであれば一つの決断に時間がかかるでしょう。慎重に調べたり何度も確認したりするのも無駄になりません。特に大金や人命が絡むことは決断も慎重になるべきです。決断に時間をかけるのが正解であり時間をかけるべきです。しかし重要度に関わらずいつももたもた決断に時間がかかっているのはよくありません。決断が遅いのは単なる優柔不断。本を買うときもたもたする。レストランで注文を決めるときもたもたする。洋服を選ぶときも迷ってばかりでなかなか決まらない。決断した後もこれでよかったのかなとくよくよする。心当たりがあれば要注意です。それは単なる優柔不断です。些細なことにも関わらずもたもた決断するのはよくありません。決断が遅いと貴重な時間が奪われます。くよくよするたびにストレスが生まれ貴重なエネルギーを消耗します。時間の無駄を生むことになり貴重な人生を消費してしまう。決断が遅いと余計なことを考えてしまい不安や緊張がエスカレートすることも少なくありません。知らず知らずのうちに時間が浪費されていき気づけば大きな時間を失ってしまっているのです。決断が遅いと行動も遅くなります。もたもた決断する人は決まって仕事も遅いのが特徴です。決断が遅いと仕事全体が遅れ残業と休日出勤が増えるのです。遅い決断は自覚しにくい。遅い決断は自覚しにくい特徴があります。多かれ少なくなかれ迷うという作業が伴っているため無駄なことをしていると気づきにくい。自分では普通と思っていても客観的に見ると意外と時間がかかっています。そのため決断が遅くても何も悪いことをしていないと思ってしまいます。自分は大丈夫と思っている人でも改めて振り返ってみる価値はあるでしょう。決断のスピードを上げよう。決断は時間をかけるものという固定観念をなくしてください。時間を増やしたいなら決断のスピードを上げましょう。重要なことを除いて素早く決断する癖をつけましょう。小さなことなら一瞬で決断するよう意識します。ミスをしても後からやり直せるなら決断に時間をかけるのはほどほどにしてさっさと始めるのが得策です。たとえ大きなことであってもあっさり決断することがあっても構いません。決断が遅い人はレストランから始めよう。普段から決断が遅い人はレストランでトレーニングをするといいでしょう。レストランは決断のトレーニング場です。 レストランに入ってメニューを開いたら一瞬で決めてしまいます。目安は1分以内です。レストランの食事であれば間違えたとしても小さなこと。迷いが生じ始めたら最初にいいなと直感したもので決めましょう。注文に失敗してもそれはそれで新しい味覚を知るチャンスになるでしょう。本を買うときも面白そうと思ったらさっと決断して買います。洋服を買うときも欲しいと思ったらさっと決断して買います。これが決断力を鍛えるということです。決断のスピードは普段からの習慣です。普段から素早く決断する癖をつけておけば無駄な時間を使わなくて済みます。決断のスピードを上げる。時間を増やす30の方法。まとめ。その1。時間を増やすという決意をして意識的に取り組んでいく。その2。時間の価値を高めて時間を増やす。その3。目が覚めたら寝床でゴロゴロするのではなくさっと起きる。その4。平気で人の時間を奪っていく時間泥棒とは距離を置く。その5。スムーズに進むようきちんと準備をしておく。その6。時間をいただいた時もきちんとお礼を言う。その7。落ち着いた呼吸を心がけ時間を増やす。その8。できるだけ物を減らす。その9。ギリギリの状況の時間に合わないと諦めるのではなく間に合わせると奮い立たせる。その10。集中力を大切にして時間の価値を高める。その11。時間がない時は質を意識していい時間にする。その12。自動化できるものは自動化を徹底して自由な時間を増やす。その13。4分の1まで進んでつまらないならダサくと判断して途中でやめる。その14。ついでに何かありませんかという人になる。その15。手間暇のかかった情報なら喜んでお金を出す。その16。時間を安売りしない。その17。マイペースとダラダラしたペースを区別する。その18。もし成功を思い描いているなら隙間時間だけでなくまとまった時間を作るようにする。その19。初心者であれば型を学ぶ。その20。手書きの例状を書く。その21。隙間時間の最小単位は10秒と考え有効に活用する。その22。通勤時間の仕方ないで諦めるのではなく少しでも短くなるように改善する。その23。一度始めたことは最後までやり遂げるという根性論にとらわれない。その24。少しくらい遅刻してもいいだろうではなく1分でも遅刻はいけないと考える。その25。探し物の時間が長くなっているなら改めて掃除と整理整頓を行う。その26。残り時間が1時間の状況はあと1時間しかない。よりまだ1時間もあると考える。その27。隙間時間にすることを準備しておく。その28。時間を増やすなら自炊をやめて外食や弁当を検討する。その29。上手に専門家を頼って自分の時間を増やしていく。その30。決断のスピードを上げる。